立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き夢応募にメッセージをくださった今井健二さんそして養蜂家の渡辺光さんをお迎えします。いただいたメッセージご紹介します。私は世田谷区内で蜂活チーム B というチームを組んでミツバチを支援する活動をしています。世田谷区で養蜂している渡辺光さんと一緒に活動をしており今月で5年目になります。養蜂体験や蜂蜜絞り体験など各種イベントの開催蜂蜜の販売スキルアップのための勉強会も行っています。夢はミツバチを通じて命を育む地域を広げることですといただきました。今日も今井健二さんそして養蜂家の渡辺光さんをお迎えしてお二人の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース。お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは番組に夢メッセージをくださった今井健二さんと養蜂家の渡辺光さんです。今週も2人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
蜂活チーム B ということで蜂ゼミなど蜂の魅力たっぷりと聞いてはきたんですけれども蜂活チーム B としてまだまだいろんな活動もされてるんですよね。
はい、Facebook グループを組んでこうやっているんですけれども、まあ、その中で大切にしている5つの柱っていうのをまず設定したんですね。で1つが学び で2つ目が食べることで3つ目が体験することで4つ目が研究をすることで5つ目がコミュニティを育むことっていうのを作りまして、うんうん、で、まあ、多くはその体験をするとか蜜搾りとかの体験とかですね、うん、蜂蜜の石鹸作りとかっていうイベントを開催したりとかっていうことをやっておりますし、うん、あとは蜂蜜を食べるのを、まあ、自分たちでこう取ったところだけではなくて、まあ、いろんな蜂蜜が海外含めてありますのでそういうのをみんなでこう食べて試食をしてですねで、まあ、あれがいいこれがいいっていう、まあ、議論をしていると、まあ、議論というよりも楽しんでいるっていう感じですかね、う
ん、そっか世界的にも蜂っていろんな種類が渡辺さんあるんですね。
もちろんです、はい、
どんな種類があるんですか。
もうなんというんですかそれぞれ国々でなんて環境が全く違うので蜂蜜というのはそもそもその花の蜜なわけですよね。なのでその国のその咲いてる花からそれぞれ取るものなのでまあまあびっくりするぐらい例えば最近おいしいなとウクライナね今の戦争でなかなか大変な話題が出てますけれども、うんうん、あそこのひまわりのね蜂蜜なんていうのはまあおいしい蜂蜜取れますよね。
ひまわりの花の蜜、はいはいはい、どんな味わいなんですかね。爽やかな感じ
なんていうのかな濃厚のあの太陽のようなねはい食べてほしいですね。
へー、はい、で蜂でもねスズメバチだったりアシナガバチだったり、はいはい、いろんな種類もあるんですもんね、
は
い、
そうです、
はい、
スズメバチっていうのはね天敵なんですね、うん、これは ミツバチが花粉を集めてくるように、スズメバチはあの他の虫を取って団子にして、肉団子にして子どもたちのタンパク源にするわけなんですね、うん、でその標的というかミツバチを飼っていると、そこにまあスズメバチのお母さんたちみんなやってきてですね、うん、でそのミツバチを捕まえて子どものためにこう持って帰るみたいな、うん、であんまりこうひどいと、例えば日本にはあのオオスズメバチなんてすごく大きいスズメバチがいるもんですから、うん、巣に侵入されて巣をこうダメにされてしまう、殺されてしまうなんていうことがあるので、うん、その辺は上手にこう付き合いながらですね、うん、やっているんですけれどもね、
う
ん、
でそういったイメージもあるからこそ、ちょっと養蜂体験、はい、そういった蜂蜜の、ね、うんうん、体験っていうとちょっとドキドキするんですが、ね、今健さんどうでした？
初めて行った時はあの羽音にこうびっくりしてしまって、はい、動けなくなっちゃったんですよね、うん、だけどあのずっと聞いているとあの音っていうのはすごく耳に馴染んで、なんか元気をもらうようなやっぱり感じがこうしてくるんですね。
え、渡辺さん、そういったいろんな経験が刺されたこととかは？
あのね、幼少の頃はしょっちゅう刺されました。あと、それから慣れていない時はね、やっぱり蜂も分かるんですよね。そのいじってる間にこう機嫌が悪くなったりすること多々あったんです。ところがだんだんだんだん慣れてくると、まあうちの子たちはおとなしいもんですから、何にしても穏やかにしてますよ本当に、はい、最近はまあ刺されることないですね。
もううちの子たちっていうところで愛が感じられまあどういうふうに寄り添っていくとかもあるんですか、蜂とこう関係性を築く？
これはですね、まあ、ミツバチに限らず動物なら何でもそうですけれども、うん、その相手の目線でこう寄り添っていくっていうんですかね、どうしても例えばミツバチから見たら私たち巨人じゃないですか、怖いんで、基本怖いんですよ、うん、だから急激な動きとか私たちがすれば蜂は警戒しますよね。だから基本的にはゆっくりゆっくり動いてあげる。それから蜂っていうのはね、あの面白いことになんていうんですかね、なんか危機を感じるとその危険信号みたいなのを出すんですよ。でその危険信号がこう数匹から出ると、それがわーっと広がるんですよね。その機嫌が悪いのが広がっていくのが、もうなんですか、つぶさに肌で感じるんですね、うん、だからそういう機嫌が悪くならないようにこううまく優しく扱ってあげるっていう、まあ、そんなところを心がけていると、いつの間にか仲良くなれるんですね。
確かに思いやりだったりね、うん、優しさっていうところが大事になるのかなと思うんですが、はい、今健さん参加されている方たち、はい、ご家族もいるかと思うんですが、はい、反響とかどうでした？
あ、結構喜んでくれまして、であのお子さん連れの方が結構来てくれてですね、子どもたちにこの養蜂体験、ミツバチ体験をしてしたいということは結構あって、まあ、そういった方を受け入れてイベントを組んだりとかしてますし、あとはメンバーの中にはもう養蜂家になりたいみたいな人もいて、まあ、どういう仕事をしているのかっていうのを知りたいということで、うん、まあ、一つその中のこのチーム B のイベントとして養蜂家お仕事講習会っていうのも実は2週間に1回ぐらいのペースで開催しております。
ね、なんか本当やっぱりね、渡辺さんのような専門的な知識がないとダメなのかなと思いながらも、渡辺さんを介してこう養蜂家へのチャンスを与えてくださっているというか、うん、夢も与えてくださってるんですね。
そうですね、
嬉しいですね。
素敵じゃないですか、ね、しかもね、ホームページとかあの SNS も拝見したら蜂蜜の販売も行ってるんですよね。
はい、
どんな蜂蜜をあの販売されてるんですか？ラベルとかもおしゃれですよね。
あ、そうなんです。メンバーの、一人にデザイナーさんがいらっしゃったので、まあ、それでお願いして作ってもらったんですけれども、うん、今はその世田谷で採れた蜂蜜に加えて、青森県の土地の蜂蜜であったりとか、うん、北海道のそば畑から採れたそばの蜂蜜というのも販売させてもらっていて、うん、まあ、こちらを活動資金にですね、動いているような状況です ね、
ね、体験をするからこそまたね、蜂蜜への愛もね広がっていきそうですもんね。ん、はい、さあそれでは今回渡辺さんが選んでくださった曲はどんな曲ですか？
はい、エルガー作曲の威風堂々第1番です。
この曲を選んだ理由は？
はい、私某都立高校の卒業生なんですけれども、高校時代はオーケストラを管弦楽部をやってたんですね。で卒業式に必ず演奏するのがこの威風堂々でした。この威風堂々を聞くとですね、こう襟を正してまた新しいステージを歩いていくぞと、胸を張って歩いていくぞと、まあ、そういう気分になる曲です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに八活チーム B の今井健二さんと養蜂家の渡辺光さんをお迎えしています。ね、渡辺さんどうですか、これから目指すところといえばどんなところを考えていらっしゃいますか。
はい、この蜂を、ミツバチを通してですね、その皆さんに何ですかね、自然を理解していただいて、それで、それぞれのこう何て言うんですか、関わる生き物がみんなこう健やかに育てる、人間も含めてですね、そうやってみんなが健やかに育てれるような地域づくりっていうんですかね、社会づくりっていうんですかね、はい、そういうところが一番おこがましい話ですけれどもね、目指すところでございます。
ねえ、ミツバチを通じて命を育む、地域を広げていきたいという夢もね書いてくださいましたけれども、ね、今健さん今井さんも、はい、ね、漢方を通じてあの蜂蜜の魅力だったりっていうところも改めて感じられました。
そうですね、蜂蜜が漢方薬の位置づけとしてはいろんな緩衝材みたいな役割もするんですね。で、生薬一つ一つが、まあ、鋭い効果があるんですけれども、漢方薬それらいくつか集めて効果を出していて、そのベースに蜂蜜が入ることによってまろやかになるとか、あとは副作用がなくなっていくみたいな考え方として蜂蜜よく使われます。
で、風邪ひいたりとかちょっと喉がいがらっぽい時とかにもね、蜂蜜舐めたりしますもんね。
そうですね、潤す効果とか、あと殺菌の効果とかもあったりするので、まあ、蜂蜜本当に喉にいいですね。
でそれこそ渡辺さんもね、お名刺拝見したらビーキーパーススタミナドリンクも書いてあります。これも気になりますね。
ありがとうございます、はい、これあの私のやってる会社がですね、もう30周年になるんですけれども、創業当初からの看板商品でして、その蜂蜜にロイヤルゼリーとかプロポリスとかな養蜂産品っていうんですかね、世界中の養蜂家が、まあ、自分たちでこうオリジナルのそういうものを、まあ、作って飲んでいるというような、まあ、経緯もありまして、それを商品化したものでございます、はい。
でそう、打ち合わせの時に盛り上がったのがね、あの渡辺さんがもうなんか肌ツヤがいいというかで今健さんそう思いません？だって
思います。もう黒々としてい
てもうねラジオで声だけ聞いててほしい
いやいや、もうこのツヤからしても蜂蜜の効果もね実感できるんじゃないかな、なんて。今井さんでもご自身もやっぱり感じられるところもありました？蜂蜜の生命力というか、
は
い、
ありますね。やっぱり食べるとすぐ元気が出てくるんですよね。蜂蜜は本当に砂糖よりもう分解されているものになっているので、吸収しやすかったり、エネルギーにこう変換するこう効率が良かったりもするんですよね。食べてすぐもう元気が出ますね。
でお料理にも使われたりしますもん ね、
ね、
いやそういった、ね、効能ももちろんですが、渡辺さんどうですか、ミツバチの魅力どう伝えていきたいなとかもありますか？
はい、ミツバチを、まあ、一言二言で言うとですね、これは愛と希望なんですよ。もうミツバチを愛することによって、こう何ですかね、ミツバチ愛が伝わっていくというかね、そういうことなんですね。それは結局はその最終的には未来の希望へとつながっていくというところで、その辺のところが、まあ、これ漠然と聞くと何のこっちゃって思うかもしれないですけれども、その辺のところが理解してもらえるように、まあまあどんどん活動を進めていきたいなというふうに思います。
はい、ね、今源さんもその愛と希望を受けて、はい、新年度どうですか、こんなプロジェクトやってみたいなとか、はい、こういった活動予定あるよとかもあったりしますか？
はい、今年の8月に、8月サマースクールというのを企画しておりまして、でこれはコロナによってできなかったことなんですけれども、前に三軒茶屋のホールを借りて50名ぐらいのこう参加者を集めて、親子で参加できる八月自由研究というのをやったんですね。
素敵、
はい、でそれが、まあ、コロナでできなくなってしまったこともあって、今年の夏ぐらいにはこれがまたできるかな、再開できるかなというので企画をしている段階ですね。
なんか瀬田八もねお邪魔できたらいいのにね、コラボできたらいいのなんて。
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、いただきたい
です。ぜひ八、ね、活動ということで八月盛り上げていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
最後にはなりますが、今井さん渡辺さんそれぞれの夢も伺っていきたいなと思うので教えていただきたいと思います。では今井さんお願いいたします。
はい、漢方の考え方で、まあ、体のこのバランスが乱れると病気になるという考えがあるんですね。で中国の考え方で天人合一って言って、まあ、人も地球も一緒の、メカニズムでできているという考えがあります。で地球環境の問題っていうのは今すごくこう言われていて、まあ、そこにミツバチが関わっている、ミツバチのつなげるものとして、 みんな知らないことが多いと思うんですね。なのでミツバチを特に子どもたちとかにですね知っていただいて、それがまあ結果としてその地球環境を整えることにつながるっていうことを、まあこれから広めていきたいなというふうに思っております。
さあそして渡辺さん。
はい、夢はですね、そのこれまで私その獣医職としてその犬のお医者さんとか、あいろんな公務員の獣医師とかさまざまやってきましたけれども、うん、このミツバチを通じて地球の獣医さんとして活動していきたいという、まあ、そういうことを考えています、
うん、
これはミツバチを通じて、まあ、先ほどから言っているように環境を整えて、やってること自体は木を植えたりとか花を植えたりとかそういうことかもしれないですけども、環境を整えて皆さんにその生態系のシステムとかそういうことの理解を深めていただいて、みんなでこううまくこの環境を、ね、保持していくというそういうことを導けるような存在になれたら、まあ、そんなかっこいいことはないなと、そういうふうに思っております。
はい、素敵なお話を伺わせていただきありがとうございました。2週にわたって、お送りしたゲストは八活チーム B の今井健二さんと養蜂家の渡辺光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は二子玉川から伝えてくださるようです。では行きましょう。雅代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線、大井町線、二子玉川駅から徒歩5分、もうちょうど二子玉川商店街にあります餃子専門店をご紹介します。お話はオーナーの斉藤隆さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何ですか、真似してます。
ごめんなさい、すいません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、すみません。で、あの正しい斉藤さんなんですけれども、
はい、
餃子専門店のズバリというか名前がとてもシンプルで分かりやすいんですが、このお名前の店名のやっぱりこだわりとかあるんですか。
はい、アイラーメンというお店をですね、二子玉川商店街に20年やらせていただいてまして、アイラーメンがやる、まあ、ちょっと餃子のお店ということを、印象付けたくてですね、もうストレートに餃子専門店と、そういうお店の名前にしました。
もう F セタの中でもアユラーメン大好きっていうスタッフ多いんですよ。
多いですか。
はい、
ありがとうございます、うん、はい、
でもそのアユラーメンからの餃子専門店、はいはい、なぜ餃子に。
餃子はまあ単純にやっぱり好きなんですよね。餃子が
大事ですよね。
餃子が好きで、でまあそういったところもあるんですけど、まあやっぱりいろんなものを食べて餃子美味しいのを作りたくて、でまあ国産の原料とか、まあ、あと無添加の餃子だったりとか、まあ、ちょっと大きさとかにも、まあ、あまりないようなちょっと大きめの餃子で食べ応えがあるやつ、まあ自分も食べたいですし、まあそういった意味でアイラーメン好きで来てくれる方にも、まあ、そういった餃子を食べていただきたくて今回その作りました。はい、
かなりこだわりの餃子なんですが、これ中にアユが入ってたりとかはあるんですか。
そうですね、アユを入れようとももちろん考えてたんですけども、でもやっぱりみんな美味しいっていうのをまあ目指して、まあちょっと中身はアユは入ってないんですよ。国産の原料と無添加ということにこだわって、で形だけ尾びれの形、アユの形にしました。
うん、はい、そう、今実際に目の前に餃子用意していただきました。焼き餃子と、これもう一個あるのは
揚げ餃子ですね。
あ、揚げてあるんですね。
そうなん
です。確かに餃子、あの皆さんが通常こうイメージする餃子の 1.5 倍ぐらい大きいですよね。
ちょっと大きめですね、うん、はい、なんか食べ応えあると思いますよ。はい、
そして確かにヒレがピョピョッとなっていて、はい、アユっぽい。
アユっぽいですよね、うん、ここも結構キュートな感じで。
はい、楽しくてつい笑っちゃうんですけど、ちょっともう早速ですね、はいはい、いただきます。うわ、おいしい。
おいしい、ありがとうございます。おいしい、いただきました。ありがとうございます。
この皮のもちっと感と中のお肉のじゅわっと感、
はい、もう僕が言うことは何一つありません、
うん、はい、いや、わかります、本当に。
揚げも美味しい
の。今いい声出していいんですよ。
皮もちもちっておっしゃったじゃないですか、うん、その皮が揚げることによってまたパリッとして本当美味しいんですよ。でこのチリソースで食べるんですよ。
チリソースをつけて揚げです。はい、うーん、聞こえましたね。カリッカリッ、また食感が本当パリッとなって、これはこれでチリソースも美味しい。
合いますよね、うん、美味しいですよね、うん、もう本当美味しいと思います。これ本当、
わ、これぜひ、あのメニューはちょうど焼きと揚げとに、
はい、そうですね、はい、今のところ焼きと揚げと、あと水餃子もちょっと予定はしてるんで、はい、ちょっと楽しみにしていてください、
はい、あと斉藤さん気になったのが、はい、入り口にある自販機なんですけど、
はい、はい、そうですね、自販機もご用意してますので、ちょっと一旦外に出ていただくんですけど、はいはい、よろしいですか、はいはい、どうぞ。
はい、今外に出ました、はい、これここで買えちゃうんですか。
そうなんです、ご自宅で焼いてもらう、餃子も用意してますので10個セットで、はい、あります、はい
はい、冷凍利き餃子、はい、1200円、
1200円、はい、うん、これはもう24時間買えます。あとはお家で鮎ラーメンということで、はい、あの鮎ラーメンの、セットも販売しておりますのでよろしくお願いします。
わかりました、ぜひ皆さんに食べ比べていただきたいんですが、はい、では最後に、はい、斉藤さんの夢教えてください。
夢、皆さんやっぱり笑顔になるように、まあ、鮎ラーメン餃子を通じて、はい、もう皆さんに笑顔を届けたいと思っておりますので、頑張りましょう
ということで今週は二子玉川から餃子専門店をご紹介しました。お話はオーナーの斉藤隆さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
斉藤さん明るい方ですね。もうパリパリ音たまらない。鮎の形の餃子食べてみたくなりました。斉藤さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンのお知らせです。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル楽曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲット。最終審査は下北沢にあるキャパシティおよそ300人の大きなホール、北沢タウンホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで、あなたの楽曲は誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは4月15日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。皆様のチャレンジ待ってます。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。で、先ほどご紹介しましたが、世田谷ドリームプロジェクト世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コン、締め切りもね4月15日までと近づいてまいりましたので、夢を諦めずに夢のバトンを渡すのはあなたの番です。ぜひチャレンジしてみてくださいね。詳しくは番組の公式 SNS をチェックしてみてください。また番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、
この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。